11章の17節から29節まで205ページになります。ヨハネによる福音書11章の17節から29節までです。ではお読みいたします。イエスがおいでになると、ラザロは墓の中に入れられてすでに4日経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタリオンほど離れたところにあった。マルタとマリアのところには兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお求めになることは何でも神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。マルタはこう言ってから帰って行って姉妹のマリアを呼びそっと伝えた。先生が お見えになりあなたを呼んでおられます。マリアはそれを聞くとすぐに立ち上がってイエスのところに行った。はい、以上のところから。このことを信じますかというテーマで3つのポイントの中から高松先生に語っていただきます。お願いします。
おはようございます。先週は岩田先生がおいでくださって御言葉を取り継いでくださいました。また今週は続いてヨハネの福音書11章からイエス様の御言葉を語ってくださった御声を聞いていきたいと思います。ラザロの死、ここから今日の話は始まります。愛する兄弟の死を前に悲しみ困惑する姉妹マリアとマルタ。イエス様は彼女らの悲しみに寄り添いながら信仰による望みを語ってくださっています。で、今日この箇所で聖書が見つめているのはマルタです。幾度もマルタはとか彼女はとか、マルタが主人公のように語っていかれます。イエス様に率直に語りかけていくマルタです。この彼女の姿に私たちは自分の姿を重ねることができますし、またそこから私たちへの慰めの言葉も聞くことができます。では最初にお祈りをさせていただきます。哀れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あなたが私たちに目を留めてくださり導いてくださって、イエス様の身元に引き寄せていただきました。なかなか信じられなかった私たちですけれども、 根室に語りかけてくださって、あなたの愛が分かるようになり、あなたの十字架の意味に目が開かれ、自分自身の罪深さを知らせていただきました。どれほど深く愛されているのか、あなたは私たちにそのことを告げ知らせ、あなたの十字架の死に預かるように、私たちの魂を整え、信仰告白へと導いてくださいました。こうして御前に集うことのできる幸いを感謝いたします。あなたを信じていることの幸いを感謝し、皆をこの恵みに与えせてくださったあなたの皆をあがめます。なおなおあなたの御救いの深さ、栄養を知らないものですけれども、主は日ごとにまたさまざまな機会を通してご自身の救いの素晴らしさを味わわせてくださり、私たちが得た御救いの恵みの喜びを増し加えてくださっています。この朝も御声を聞かせてくださること感謝いたします。どうぞ私たちにあなたの愛を告げ知らせてください。弱いものです、愚かなものです、見失いやすいものです、迷いやすいものです。そんな羊のような私たちを初めから主はご存知で、初めから知っていてくださって、ご計画のままに救いへと招き、ご計画のままにあなたの栄誉に預かるようにと養い育ててくださっています。ありがとうございます。あなたに御手に委ねて行こうことのできる幸いを感謝いたします。どうぞこの朝もあなたの御声を聞かせてくださるように、またどうぞまだ死を知らない方々がイエス様を信じることができるように届いてください。あなたの救いの素晴らしさを知ることができるように、永遠の命の恵みを手にすることができるように、罪の許しをいただいて心の重荷をあなたに取り除いていただくことができますようにお願いいたします。私たちの祈りを覚えてください。愛する者たちが救いに預かっていくことができるように、主をどうぞなおなお顧みてくださいますようにお願いいたします。またこの朝も弱さを覚えていらっしゃるお一人お一人、どうぞ主が生き巡ってくださって、見ておいてくださり、それぞれにふさわしくあなたの慰めと力づけをお与えくださいますようにお願いいたします。インターネットを通して礼拝を守られる方、どうぞその場を聖なるところとしてくださって、ご自身のご臨在を表してくださり、妨げられることなくあなたを共に仰ぎ見ることができますように、守っていてください。すべてのこと御手に委ね、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。先週の箇所ではイエス様はヨルダン川の川向こう、バプテスマのヨハネが人々にバプテスマを授けていたところにとどまっておられたことが記されていました。でここにマルタとマリアからの使いがラザロの病を告げたわけですけれども、6節にあるようにその時いた場所に2日間とどまられた後に、今日の17節、イエスがおいでになるとマリタとマリアの住むベタニアに来られたわけです。しかしラザロはすでに墓の中に葬られて4日経っております。で当時は亡くなると時間を経ずして埋葬されていたようです。今日のように冷蔵の手段があるわけでなく、気温の高いこの地では遺体はすぐに痛み始めてしまいます。でそれがすでに4日目になります。遺体の腐敗はかなり進んでいたと思われます。 で、この頃のユダヤ人の言い伝えでは、まあ、迷信のようなものなんですけれども、人が亡くなっても死者の魂はしばらくそこにいると考えられておりまして、3日目までは死者の魂は肉体に戻ろうと考えているが、4日目ともなると魂は墓から離れてしまう、まあ、別の言い方をすれば、死後4日ともなれば肉体は腐り、魂は肉体に戻りたくてももう戻れない。つまり4日目は死者が生き返ることは完全に不可能だと考えられていたのがこの時でした。イエス様が来られたのはこの4日目です。あえて死者が生き返ること、人々が魂が戻ってくるのは不可能だと迷信のように信じていたこの絶望的な日を選んで、2日間出発を延期し、その場所にとどまり、この時になってイエス様はベタニアに来られました。18節、ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほど離れたところにあった。下の断崖の説明にあるように、1スタディオンはおよそ185メートル、15スタディオンは約3キロメートルの距離になります。で、ちなみに、私たちがよく聞くスタジアム、競技場という言葉はこのスタディオンから来ております。1スタディオンを走るのが古代オリンピックの短距離走、スタディオン走でした。今日の短距離走200メートルですね。だから、1スタディオンが185メートル、15スタディオンは、3キロになるわけです。マリアとマルタやマリアの住むベタニアはエルサレムまでおよそ3キロ、目と鼻の先でした。で、そのようなわけでエルサレムにいたユダヤ人たちも彼女たちのところに死者を悼むためやってきておりました。19節、マルタとマリアのところには兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていた。この大勢のユダヤ人たちがこの後ここで起こったことの目撃者となり、エルサレム中にイエス様のなさったよみがえりの御業が広げられていくことになります。で、その結果エルサレムの指導者たちがこのままではいけないとイエス様を十字架にかけるために心を定めていくことになるわけですね。しかしまだこの後に起こることを知らず、ユダヤ人たちは当時の慣習に習い、ラザロの死を悼むためにマルタとマリアの家に集まっておりました。そこにイエス様が来られたという知らせが届けられます。マルタは知らせを聞くとマリアを残してすぐさま駆け出していきました。エルサレムにこれほど近ければイエス様が石打ちにされそうになったあの出来事をマルタが知らないとは思えませんので、マルタはイエス様に対する敵意をあらわにしているユダヤ人たちも家に大勢来ているのを気にかけ、まずは自分が先にイエス様のところに行かなければと思っていたのかもしれません。20節、マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。それにしても出迎えに走り出すマルタと家に座っているマリア、2人の対照的な姿はルカの福音書10章に描かれるマルタとマリアの姿そのものではないでしょうか。ルカの福音書ではイエス様をもてなすために忙しく立ち働いているマルタとイエス様の足元に座ってじっと御言葉に聞き入っているマリアの姿が描かれております。あの時のマルタはイエス様をもてなすことに夢中になっていて、何もしないでイエス様のお言葉を聞いて座っているマリアに苛立って、ついにはイエス様にまで不満をぶつけてしまっていました。マルタはイエス様を愛していましたし、イエス様に喜んでいただきたいと働いていたはずなんです。ところがいつの間にか目の前にある思い通りにならない問題に目が向き、問題ばかりを見つけて、気がつけば愛しているはずのイエス様に、喜んでいただきたいと願っているはずのイエス様に 自分の苛立ちをぶつけ不満をぶつけてしまっておりました。このマルタという女性、イエス様を愛しているのに時に見るべきことを見失ってしまって混乱してしまうことのある、そんな弱さを持つ女性です。でも同時に率直にまっすぐにイエス様を愛そうとしている女性でもあります。愛すべき女性の姿ではないでしょうか。で、マルタは悲しみの中でも気丈に立ち上がってイエス様を迎えに出ていきます。そしてこの時も自分の思いをまっすぐにイエス様に伝えております。21節、マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。率直なマルタです。けれども後の32節を見てみるとマリアも同じことを言っているんですね。32節、マリアはイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見ると足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょう。二人の姉妹、性格も振る舞い方も違ってはいましたけれども、このことだけは二人が共通して抱いてきた思いでした。4日間二人で何度も語り合ってきたのではないでしょうか。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょう。もしイエス様がここにいてくださったならきっとラザロの病気は癒され死ぬことはなかった。マルタもマリアもイエス様を信じ期待してきてました。イエス様には病を癒す力がある、神の力を持つ救い主と信じていました。だから使いを送ったんです。3節、主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。使いを送り出した2人はすぐにもイエス様が来てくださると期待したのではないでしょうか。信じてもいました。イエス様なら大切なラザロのために来てくださって死の手から救い出してくださるはずだ。ところがラザロは二人の目の前で息を引き取ってしまいます。しかしそれでもイエス様はおいでにならない。一日遅れるくらいならヤイロの娘の時のように生き返ることができるかも、そんな期待も抱いたでしょうが、ところが2日待っても3日待ってもおいでにはならない。この4日間2人の姉妹はラザロの死を悲しみながら、なぜどうしてイエス様は私たちを助けに来てくださらないんだろうか、私たちの願いに応えてはくださらないんだろうか、ラザロを失った悲しみはイエス様への疑問に形を変えてイエス様に向けられていきます。もしここにいてくださったのなら、イエス様が来てくださったなら私たちはこんなに嘆き苦しむことはなかったはずだ。マルタは22節の言葉も続けていきます。しかしあなたが神にお求めになることは何でも神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。彼女の苦しみは単に愛するラザロを失ったことだけではなかったようです。自分の知っているイエス様と今のこの現実との食い違いの中で彼女は悩んでいます。マルタはイエス様と父なる神の特別なつながりを理解していました。イエス様が求められることに神は必ず お答えになる、イエス様と神との密接なつながり、これをマルタは信じてきました。でもこの現実は一体何なんでしょうか。なぜこんな現実に自分たちは直面しなければならないんでしょうか。知っていることと現実とのギャップに悩むんです。 イエス様は私たちを愛してくださっている、イエス様なら求められれば神がお答えになる、そう信じているからこそ愛するものを御手に任せたのに、なぜこの結果がもたらされてくるのかわからないんです。マルタの今でも知っていますという言葉に中には、頭では分かっているのに現実に起こったことを目の前にして心から素直に信じきれない矛盾を抱えての言葉だと思うんですね。なぜラザロが死ななければならないのか、イエス様を信じてきたこととイエス様について知っていることと現実に起こったことの間でマルタは苦悩しております。ヘイリーという方がこのように言われております。私たちは現実とは異なる状況を思い描いて悩みを増し加える傾向がある。つまり、もしも他の手段が講じられ、もっと優秀な医者が呼ばれたなら、この人は死なずに済んだのにと。しかしそれは人知を超えた事柄である。それはどんな益をもたらすのだろうか。それは本当に益なんだろうか。神の意志が行われるとき、私たちのなすべきことは服従である。マルタは使いを出したときイエス様にこう願ったはずです。あなたが愛しておられるものが病気です。あなたが愛しておられるものです。イエス様の愛に任せたんです。イエス様が愛してくださっていることに信頼してイエス様にあれこれ指示をするのではなくて、すべてをイエス様の方法にお委ねして、ラザロをあなたが愛しておられるものと呼んで託したはずです。ところが今イエス様に抗議するのは、私の兄弟はと彼女は言っております。私の兄弟は、私の兄弟、私の所有のラザロです。私が中心です。イエス様の愛には任せたはずなのに、イエス様が愛して最も良いことをしてくださるのと信じて手を離して委ねたのに、信じて手渡したのに、今は私が中心になってしまっています。私の手から奪われた、私の願い通りにしてくださらない、そう言って嘆き悲しんでいます。私たちには先のことは分かりません。願い通りでなかったことは神様のご計画の中でどのように益としていただけるのか分かりませんけれども、ヘイリーは愛の神にお任せすることなのだと語ったわけです。イエス様は栄光を表してくださり、その時には私たちは栄えある喜びを受け取ることができるでしょうけれども、マルタは今の段階ではそれを信じることができません。そういう意味でマルタの信仰はまだまだ未完成です。目の前のことに動揺し、イエス様の愛を見失っています。イエス様のなさることに望みを持てません。そしてこのマルタこそが私たちの姿ではないでしょうか。マルタは率直で自分の心の中の思いを言葉にしてしまいます。このマルタを通して私たちの信仰の弱さや未熟さや痛みをマルタが代弁してくれているような気がします。そしてイエス様も私たちの一人であるマルタを通してご自身の愛と慈しみを注いでくださり、弱さや賭けに寄り添って慰めを示してくださる、そのお姿がここに表されております。イエス様はマルタの信仰の賭けを責めるのではなく、彼女の嘆きと悲しみを知って寄り添って語ってくださいます。23節、あなたの兄弟はよみがえります。マルタはこれに答えます。24節、マルタはイエスに言った、終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています。マルタが語るのは旧約聖書のダニエル書12章などに記される 終わりの日のよみがえりです。例えばダニエル書の中ではこう書かれています。塵の大地の中に眠っているもののうち多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命、あるものは地獄と永遠の嫌悪。賢明な者たちは大空の輝きのように輝き、多くのものを義に導いた者は世々限りなく星のようになる。マルタは預言者が語るように、弟は遠い将来よみがえって命を受ける信じておりました。でも終わりの日のよみがえりはあまりにも遠い将来の話で、現実の今の悲しみに立ち向かう力を与えてはくれません。終わりの日のよみがえりの時によみがえることは知っている、知っているんだけれども、今現実に愛するものを失った悲しみの中にある自分をこれは慰めてはくれない。そこでイエス様は彼女に力強い約束と宣言の言葉を語ります、語ってくださいます。それが25節と26節です。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。私はよみがえりです。イエス様は私はよみがえりますとも、私はよみがえらせますとも言われずに、ただ私はよみがえりなのだと言われます。続いて命を与えますとは言われず、私は命だと言われます。イエス様ご自身がよみがえりであり、イエス様ご自身が命だと宣言されてるんですね。ここはさらによみがえりです、命です、この順番にも意味があります。よみがえりと命を続けることによってイエス様の命の性質が示されているからです。よみがえりが示すことは死に打ち勝つことです。死という人間のではどうにもできない、太刀打ちできない、その大きな力にイエス様という命が打ち勝たれるということです。死に打ち勝つ命、勝利される命、イエス様という命そのものは、そのような人間を絶望させてしまう命に打ち勝つ命そのもの、それがイエス様だと言われるんです。ですから人がイエス様を迎え入れるとき、イエス様につながるとき、死に打ち勝つイエス様の命そのものにつながって、死に勝利する命で今も生きることができます。イエス様を受け入れた人に死は何の力も持ちません。例えばです、まるで土の塊のような黒い球根を土に埋めたとしたらどうでしょうか。球根は春になると球根の中から芽が出てきて、葉を伸ばし茎を伸ばして美しい花を持ちます。あの黒い球根から想像もできないようなあでやかな花を咲かせます。これが命あるものの姿です。そのような素晴らしい姿を見ることができるのは、土の塊のように見えていてもその球根のうちに命が確かに息づいているからなんですね。球根が死んでいないからです。同様によみがえりの命は、人の目には死んだように見えても死に負けてしまう命ではない。その人が命そのものであるイエス様につながってよみがえりの命を持っているならば、死にとらわれて死に敗北していないんです。先にイエス様はラザロは眠っていると言われました。イエス様の命を持つ者は、イエス様の命につながる者は 死んでいるのではなくて、よみがえる命を今も生きているんです。26節、また生きていて私を信じる者は永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？永遠に決して死ぬことがありませんというのは、肉体においては死を経験しておい、経験したとしても死の支配に決して服することはない、永遠に死の力が及ぶことがない命を持っているということです。それはイエス様にある命が死の力に打ち勝っているからです。イエス様につながって受ける命は生きている時に与えられ、肉体の死によってもこの命が妨げられることはありません。花が散り、茎がしおれ、葉が枯れるようにこの肉体の変わり果てた姿を見るとしても、土に戻されたとしても、なおイエス様につながってイエス様に守られて、よみがえりの日を待つ命が生きているんです。生きているんです。その命をいただいて今私たちは生きることができる。これが私たちの姿です。この地上においてよみがえりであり命であるイエス様にとのつながりによって、私たちはすでによみがえりの命、決して死に負けてしまわない永遠の命に生かされています。マルタはイエス様に答えます。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。マルタにはイエス様が伝えようとされた言葉の意味は理解できなかったのではないでしょうか。まだイエス様は十字架にかかっておられません。三回目のよみがえりもない。パウロのように素晴らしく聖書を解き明かせる主のつぼべもまだ誕生してはおりません。ですからマルタにはこの希望の言葉の意味するところはぼんやりと理解できるにすぎません。それでも彼女は自分の悲しみと嘆きの中で約束を語っておられるイエス様に信頼を寄せていきました。イエス様が語ってくださる言葉はまだ私には十分理解できない、でも私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じています。私にはあなたが神の御子、救い主、望みをかけるべき唯一のお方、それは確かに分かっている。だから今理解できなくても、まだ私には私の嘆きに悲しみにどのように応えられていくのか理解できないけれども、神の御力を持った、神のもとからおいでくださった救い主に私は望みをかける、こういう告白です。私たちとて同じだと思います。聖書の約束を信じています。でも具体的に将来その約束がどのように神の栄光となり私たちの喜びとなるのか、どこまで理解していると言えるんでしょうか。私たちもマルタと一緒に同じように答えます。まだ十分には理解できないけれど、分かっていないことも多くて勘違いしていることもあるかもしれないけど、これだけははっきりと告白します。私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じています。マルタの目の前にいるイエス様はユダヤ人の指導者たちに神を冒涜する人物として死刑に値すると見なされていた人物です。しかも自分たちとの期待とは違い、ラザロの死から4日も遅れて到着した人物です。今自分たちが嘆いているのは苦しんでいるのは委ねたにもかかわらず、こんな結果しか与えてくれなかった人物です。それでも彼女は言ったんです。私は信じています。私が強調されています。実際につらいことがあった、人はとやかく言うかもしれない、そんな方を信じて何になる、愚かだ。でも私は信じるなんです。私が強調される。で も私は信じている。この方こそ待ち望んだ救い主キリスト、神の子、世に来られる、つまり神の御心を成就するために来られた救い主だと私は信じる。わからないけれども、でもここは私の告白だ。イエス様はマルタの信仰告白を喜ばれたと思います。彼女はイエス様のご計画のすべてを知ってはいません。それでも自分にとってイエス様は誰であるかを見失うことはなかったんです。神の御心が 見えなくなることはあります。現実と祈ってきたことの違いに動揺させられ、涙することも私たちの人生の中には起こってくるんです。それでも告白したマルタの一途な素直な信仰に私たちも習うことができるのではないでしょうか。お祈りをいたします。憐み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。ラザロが死んでしまったと嘆くマルタに対して、私はよみがえりです、命ですと、イエス様につながったものの死がないことを、イエス様につながったものはたとえ肉体の死を経験していたとしても、あの土に埋められる球根のように、そこにはよみがえりの時を待つ命が生きているとお約束くださいました。死んでいるわけではない、生きているのだ、よみがえりの日を待ちながら主につながって生きる命が与えられていると約束されました。私たちは失うわけではありません。やがて共に相まみえるために、しばしの眠りの時を経験させられますけれども、主はその命を守り、よみがえりの日に素晴らしい形で生かしてくださいます。マルタにはまだその約束は全てを理解することはできませんでしたし、私たちもそれがどのように具体的に表されていくのか、まだまだ私たちのわからないこと、理解できないこと、想像の中でしか考えることができないことがたくさんあります。あなたの栄光が表されるとき、私たちはその素晴らしさに驚き、目を見張り、皆を称えることでしょうけれども、今は私たちの目にはその日はぼんやりとしか理解できませんけれども、マルタの語ったように、あなたを信じます、あなたこそが神が使わせてくださった、神の御心を成就するために私たちのところにおいてくださったキリストであると告白いたします。どうぞ私たちの足りない信仰ですけれども、ただあなたに望みを託します。私たちを導いてください。そしてどんな嘆きの中でも、悲しみの中でも、絶望に直面する時でも、あなたが使わせてくださったキリストに望みを置くものとさせてくださいますようにお願いいたします。尊い主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。